鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて、あっという間に5月が終わろうとしてます。
早すぎるよね。
早いね。
なんか連休ね、どうやって過ごしますかねみたいな話をしてたのがだいぶ、ね、最近のことなんですけどね、うん、でこの番組としては、まあね、3月からお送りしてきたコーナーが今日で一旦一区切りということなので、皆さんこの後もですね、ぜひ最後までお聞き逃しないようお付き合いいただきたいと思うんですが、はい、まあ、本当にあっという間に5月が終わりということで、6月の相場もどうなっていくのかすごく気になるとこなんですが、うん、まあ、6月の相場の前に5月の振り返りもやっぱり気になりますよね。いろいろ大きな動きもありましたからね、はい、ということでこの後のクリック株365マーケット情報のコーナーでもそのあたりも触れていきたいなと思います。今日もお付き合いよろしくお願いします。さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。クリック株365マーケット情報。このコーナーは東京金融取引所の提供でお送りします。現在取引されていますクリック株365の日経225は29,000飛んで33円の水準で、今日の日経平均株価の終値28,860円から173円高い水準で取引されています。またクリック株365のニューヨークダウは 34,642 ポイントで取引されています。さあということで今日もゲストをご紹介しましょう。東京金融取引所リテール事業部シニアマネージャーの唐鎌大輔さんです。唐鎌さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
さあということで今回もですね、取引所 CFD クリック株365の魅力を坂本さん、江守さん、そして唐鎌さんに解説していただきたいと思います、はい、さあお送りして3月から、ね、お送りしてきたんですが、
そうですね、
今日は、はい、どういった内容なんでしょうか。
はい、クリック株365のですね、5月に入ってから、まあ、新商品の、金と原油の ETF の証拠金取引についてご紹介してまいりましたが、はい、本日一旦私どものですねコーナーとしては、まあ、最後になりますので、このクリック株365の特徴が、まあ、実際3月から5月においてどのようなこう商品のメリットを生かすことができたのかというのをこう、まあ、相場ですとか実際のこう環境をですね、ちょっと振り返ってご説明できればと思っています。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず早速なのですが、資料をご覧になれる方は、資料に沿って、ご覧いただければと思うんですが、まずこのクリック株365は、証拠金取引なのですが、配当と金利のですね、受け渡しがございます、買っていた方は配当受け取りの金利が払い、で売ってた方は配当払いの金利受け取りということで、ただクリック株365の日経225は現在政策金利がマイナスということもあって今ゼロ円で金利の方は、固定にしております。ですので配当だけの受け払いということになるのですが、3月のですね、権利付き最終日クリック株365を証拠金を預けて、1枚買っていた場合に、どうなったかという、実際のご紹介です。で3月のですね、29日の、取引で買ってた場合に、配当相当額が 17,855 円が、加算証拠金に加算されることになりました。でただご注意いただきたいのは売っていた方は、まあ、証拠金から 17,855 円が、減算されますのでご注意が必要です。ですので、まあ、1日こう持っていただけでこう相場変動に関係なくですね、まあ、受け取れるということで非常にこのクリック株365の注目が高まっているところです。でただじゃあ買っていたら必ず得じゃないかというちょっとこうご質問とかいただくんですが、配当落ちということがございます。で例えば実際ここで、 クリック株365の取引終了時刻は朝方5時です。3月25日の朝5時の終値が 29,640 円でした。で、翌日付の今度取引が8時半からオープンになります。この時に 17,855 円分の配当相当額だったので、配当値として考えられるのが、まあ、178円分の価格が落ちた形で、まあ、寄り付くと、オープンになるというのが、まあ、理論的なものなんですが、実際この配当値はいくらだったかと言いますと、実際の朝方の終値から、朝8時半のスタートまでで落ちた価格がですね、126ポイントだったので12600円相当の配当値なので、まあ、教科書的に178ポイント17800円相当の配当値まで落ちることなくですね、まあ、寄り付いたということになります。ですので、まあ、こういった特徴がございますので、まあ、次のページにもなるんですが、じゃあこのクリック株365の、まあ、日経225のですね、同じようにこの配当をちょっと狙ってみたいという方には、まあ、9月にまた、中間配当が控えてございますので、9月30日の、権利確定日の2営業日前、9月28日付、火曜日の、権利付き最終日のところで、まあ、買い取引をですね、買い立て局をお持ちになる必要がございます。ただ取り証人間が買い推奨ということではないので、うん、こういう仕組みだということでご案内しておりますので、ですので9月28日火曜日の取引の終了時点というのは9月29日の朝午前5時までに、その買いの立て局、買いの取引を決済しないでそのまま取引を終えられる必要があります。そうしましたら、朝5時以降にですね、この、配当相当額が確定になりますので、まあ、受け取れる、証拠金に加算されるということになりますので、ぜひご注目いただきたいと思います。
うん、そしてオープニングでも申し上げましたけれども、まあ、5月の相場を受けてどうだったのかなというのは気になるところだと思うんですが、
はい、そうですね、はい、で次にですね、クリック株365は、まあ、特徴として、祝日でも取引ができて、売りからも取引が始めることができるというメリット特徴がございます。で、5月のですね、こちらちょっと資料をご覧になれる方は、実際の5月のクリック株365の日経平均株価のですね、日経225の値動きを示したものです。まず左側の5月3日から3、4、5、ここのところ実際にはこのローソクチャートを見るとあまりこう2万9000を挟んで大きな、動きはなかったのですが、まあ3日と5日は上げて、4日はちょっと下げていると、祝日でも、まあ、取引ができるということで、まあ、大きなですね、収益チャンス、もしくはこう下落になったということはないんですが、まあ、祝日も取引ができたということで、この左側のところはご案内しております。でただまあ、皆さんはこう、日経平均の値動きご関心あると思うんですが、実際に、ここの5月の10日から13日までの間ですね、日経225の方が確かアメリカのインフレ懸念でですね、2000円近く下げております。まあ、実際に10日から13日までの期間に210銘柄が下落したそうです。なので、まあ、ここでですね、クリック株365の日経225をですね、まあまあ、こ うまく、売りから入ることでですね、下落高く売っておいて安く買い戻す、利益を、まあ、出せる機会になっておりました。また株式等をお持ちの方にはですね、その現物株の値下がりのこのリスクをですね、この日経225を売っておくことでそのヘッジに、こう相殺できるというメリットもございますので、まあ、こういったことがまた今後も、売りがですね続くような時に、クリック株365のこの売り取引からできると、証拠金を預けて、まあ、売りから取引からできるというようなこう商品性もぜひちょっと覚えて置いていただいてですね、ぜひ、お取引の、まあ、ヘッジにも使えますので、ご検討いただければと思います。
うん、岡本さん、やっぱり改めてこの3ページ目の、ね、資料とかを 見ていると、はい、あのクリック株365を始めておけばなんか機械損失もね、うん、なんかないのかな。
そうですね、まあ祝日の取引っていうのはやっぱりまあ動かせない中、まあ、ヘッジかかったり、うん、まあ出動することもまあ一応できますけど、うん、とかですし、あとはまあやっぱり配当かな、僕はやっぱりまあ最初にお話しいただいた、まあ川上さんもお話しいただいた、まあこの配当の部分ですね、はい、まあ日本企業3月決算が多いので、まあ、3月と9月にまあ配当の山があるんですけど、まあこれはそのまあいろんなそのまあ先物とかね、まあ CFD とかまあ ETF とかあるんですけど、まああの一番後発に出てきているそのクリック株365なので、そこのまあこうなったらいいなっていうところで配当出る指数だったらいいなっていうところの設計なので、まあここはうまい形で取っていただきたいなと思うし、まあ年によってはこの配当一部を埋めてまあ儲かっちゃうっていうことも、配当をもらってかつ何日か持ってたらそこの部分の配当落ちも全部その指数で埋まるようなこともあるので、そういうことからチャレンジするとまあその配当分がもらえるから、まあ僕はどっちかというとそのロングショートがいいんじゃないって話をしてるんですけど、まあ配当を絡めた売買をやってみたらこんなもんかっていうのを9月に試してみていただくっていうのもいいのかなと。まあとはいえね、9月とか言いながらあれなんですよ、そのまあそうですね、それ以外の月 も12月とかね、決算最近グローバルの企業増えてますので、うん、まあ、ちょっと出たりするので、まあ、その辺見てるのも面白いかもしれないですね、
うん。森さんもここまでね3ヶ月唐駒さんそして宮本さんのお話伺ってきましたけれども、やはり江森さん気になるのはね金のねETF、
はい、
まだかな、というところだと思うんですけど、
ね、はい、
お待ちしてますけどね、
本当に楽しみですね、
またあの早いうちにその金と原油の ETF 証拠金取引のですね、まあ、上場について具体的な日にちのご案内ができるのをですね、ぜひ楽しみにしていただければと思います、うん、はい、
唐駒さん改めてクリック株365の、はい、まあ、一番の特徴というか、
はい、
はい、どういったところでしょうか。
今ちょっとご説明しなかった2つあるとすると、やはりあのレバレッジをかけられる、はい、まあ、3万円の平均株価の時にですね、まあ、300万円相当 その丸代金を用意しないでですね、まあ、証拠金で、まあ、それでもギリギリってことはなくなくですね、まあ、10万円でも20万円でもこう預けられて、そういった金額の取引がですねできるというような点と、まあ、あとはその海外の株価指数ニューヨークダウとか、DAX や FTSE100 を、まあ、円で取引ができる、為替リスクを気にせず取引もできるという点も魅力になっておりますので、まあ、そういったものがあのぜひ、投資のですね、投資家さんの皆さんのこう一つに、なればと、思っております、
はい、今コメントで CFD とクリック365は違うのというコメント来てますけど、
はい、一緒でございます、うんうん、あの取引所 CFD と、言うともうこのクリック株365になりますので、うん、はい、同じでございます、
はいはい、ということでこのコメントくださった方ぜひアーカイブでね、唐駒さんの解説、はいはい、ご紹介をあのお聞き見ていただければなと思います、は
い、
さあありがとうございました。ここまで東京金融取引所リテール事業部シニアマネージャー唐駒大輔さんでした。唐駒さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあこのコーナーは唐駒さんそして宮本さんにご出演いただき3ヶ月お送りしてきましたが、今日で一旦終了となります。また唐駒さんクリック株365の新商品など出ましたら、はい、ぜひ教えていただきたいなと思います。
はい、ご紹介させてください。
はい、ということで3ヶ月間ありがとうございました。
ありがとうございました。
この後は東京金融取引所からお知らせです。クリック株365マーケット情報、このコーナーは東京金融取引所の提供でお送りしました。東京金融取引所 TFX では日本で初となる取引所 CFD クリック株365を上場しています。クリック株365なら日経225やニューヨークダウをほぼ24時間祝日でも取引でき、少額の資金でレバレッジを効かせた取引ができます。売りからも入れるので、相場の下落局面やヘッジ取引にも使えます。さらに買いポジションを保有すれば、配当を狙った取引も可能。今後は金 ETF や原油 ETF を新たに上場予定です。クリック株365の一つの口座でポートフォリオを組むことができるので、投資の幅が広がります。大切な金融取引を安心できる TFX で。 詳しくはクリック株365の公式ホームページをご覧ください。なおクリック株365は元本割れをするリスクがあります。契約締結前交付書面等をよくお読みの上、十分ご理解いただき、ご自身の判断でお取引ください。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をグッと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さんと坂本さんに教えていただきます。さあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
いや今日さ、はい、きらめきの発想リスなんですよ、4時からの、2個前の番組に出てて、はい、YouTube タイムも途中まで出てたの、全部か、はい、出てたんで何気にバタバタしてて、ちょっと疲れるね、突然に。
そうですよね。
そう
あと1時間くらい気合を入れ直して
もらって、そうそう、なんか変なテンションになってくるから、
それはそれで面白い。
そういやでもね、なんかね、相場が変なテンションですよね、
急に上がってたね。
そうそう、でいつも通りさ、月末途中ぶち上がってさ、はい、最終日下がるみたいな、
最終日やっぱ下がるんだ
ね。8ヶ月連続陰線、最終日
何があるんですかね。
ね、じゃあもうずっとそのままでいってほしい。
それだったら、まあ、だったら明日から戻るんだぜ、だからもう時間外で戻ってるけど、まあ、夜どうなるか分かんないけど、まあ、そういう状況になってる日本株なんですけど、まあでも攻め手に書くよね。3万円より上ってやっぱりよっぽど世界的に株が上がらない限り厳しいと思うし、ここの部分はなかなか、
なんかもうコロナのとかそういうことでもないんですよね。
でもアフターコロナを見据えるんだったらもうすでに買ってんじゃん、日本株買ってると思うけど、まあ、でも一部のさアフターコロナ銘柄は確かに上がってるんですけど、指数買うぞってはならないよね。まあそれはやっぱりその回復って言っても高が知れてんじゃないっていう、まあ、回復すると思ってもすでにこの株がついてる可能性もあるしね。
どこに行ってるんですかね。なんか暗号資産もちょっと怖いなっていう、
ね、米国株行ってんじゃない。だって日本人なんかさ、みんなさ米国株ばっか買ってるわけで、もうなんか米国株しか勝たんみたいな話になってんじゃないですか。もう、
ね、若い人はね、
そう、猫も借子も伝わるんですけど、
外の株行くっていう話聞きますね。
そうそうそうそう、だからみんなもうとりあえずあの米国株は預金やみたいなこと言う人がいて、そんなこと言ってんのかみたいな、
ほぼ全額入れてるみたいな方も多いですよね。
米国株は預金やはちょっとびっくりしましたね。これはね、
すごい金額ついてるみたいな感じになってますね。
いや、これだって米国株だって失われたね10年20年ってあるわけですから、いいんかと思いながら、まあ、ずっと見ているところではあるんですけどね。だからまあ結構ツイッターの方でも、まあ、まともって何がまともか分かんなくて、米国株が預金やと思って買ってる人がね、実は正義なのかもしれないですけど、でも、まあ、過去にも大変なことがあったんだよっていう発信してる人もいるし、まあ、僕もたまにね、江守さんとも話しますけど、あれですよね、スペイン風邪の後の相場の話とか ね、はい、しますけど、あれもその後しばらくね、強くて、まあ、戦争もありましたが、まあ、その後10年ぐらい上がり続けるというのもあって、だからまあどこで降りるかっていうのも大事なんですけど、まあ、ずっと買っときゃ、でも日銀だったらそうじゃん、どこで降りるかっていう話をしてて、そう、ずっと積み上がってて結局今儲かってるじゃねえかっていう話になってるじゃないですか。
決算もすごい決算になって
たね。
すごいね。
あんまり報道されなかったですけどね。
ほら、悪い話をね、どうしてもね取り上げたいじゃん、ね、なんかね、どうなんだろうね、
ちょっとね、やっぱり目線は批判の方がね、
そうなっちゃうからね、
はい、話題になりますか。いい話は僕らがね、今日取り上げたということでね、
はい、そうそうそうそうそうそう
そう、まあね、ちょっと一矢報いたなと思うんですけど、ね、何に一矢か分からんのね。まあ、そんな中で相場どうなのかっていうと、まあでもボックスなんじゃないとは思いますよ。まあ、そのきらめきでも話しましたけど、前回ですね、業績が良かった時、僕の資料の3ページですよね、はい、いつも出している業績のね、この、 積み上げなんですけど、まあ、今期予想を見ていただくとやっぱり最高益が2018年3月まで、まあ、6-7% 足りないんですよね。というか、それでこんな、株がついてるのと。でこの当時、そうですね、どのぐらいだったかな、ね、24,500 円がピークだったので、まあ、そう考えると今やっぱもう織り込まれてるよねという話になると、じゃあこれアフターコロナで日本のまあ経済が良くなったらね上がるんですかっていうけど、でもさ、みんなさこれ考えて、僕いつもこれ言う話なんだけど、日本の、経済指標ってあんまりみんな見てないでしょ。重要視、まあ、江森さんとか仕事だから見ると思うんですけど、
あんまり上で置かないよね。
置かない置かない、まあ、一応見るよ僕も、把握はするよ。でもそれで投資行動を起こそうとは絶対にしないからね。でそれはなぜかというと、いつも話してる話なんだけど、はい、日本の、まあ、日銀なり、まあ、政府なりが経済指標を見てビビッとに政策転換しないじゃん。まあ、黒田さんとか、いや、この物価がとかいう話いつもされてるけど、いや物価がこうだったら、じゃあこうやろうみたいな、ビビッドな、その、政策転換をしないから、いや、もう日本の経済指標って、まあ、見ても意味ないって言ったら、まあ、意味ないけど、それをもとに、まあ、戦略立てたり、投資するっていうのは、まあ、やると間違うよねと。うん、だから、みんなアメリカばっか見てる。アメリカはさ、だってさ、FOMC とかでさ、ちゃんとさ、話し合ってるわけじゃないですか。いや、この物価がどうですかとか、雇用がどうですかって話をずっとしてるわけじゃないですか。で、
これを。日本人がなってさ、雇用統計、アメリカの雇用統計すげえ重視してさ、日本の有効求人倍率なんか誰も見てないんだよね。
あまり気にしないですよ、ね。
そんなことっすよ。そう。ね、だから、なかなかね、その、まあ、そういう状況になっているんですよ、ね。まあ、日銀短観ぐらいは見るけど、なんか挨拶みたいな、いやなんか今村さん今回日銀短観結構強かったっすねみたいな、ね、そうそう、ね、挨拶で業界人の、そう、
もう、ね、そう、
業界人の挨拶なんて、ね、そんなもんよ。だから僕もだ
それでって感じ
だよね。そうそうそう、バイサイドにいて、その証券会社のさ営業の人が来るわけじゃん、ね、でそれでいや日銀短観がですねとか言う人いるんだけどあそうですねちょっと終わるんですよそう、まあ、想定為替レートはちょっとね気になるかなと思うんですけど、
為替そうだね、想定為替レートは結構、
ね、大企業がいくつで中小企業いくつっつっても、なんか当たんないよね。
ほらトヨタがなんかユーロのなんか水準135円なのにさ、うん、なんか120円とか15円とかして、うん、それ何年ですかっていう ね意味あんのってなるよ、うんうん、保守的すぎるというかね。
そうそうそう、
ちょっとやっぱねずれてるね感覚はね、うんうん、すごくグローバルからしたら、
まあね、確かに本当それって書いてるコメントにだよね、
バラがついてますね、うん、昔からなんですか、うん、そのなんか日本の指標はあまり重視されない、
うん、まあそうだよね、重視されない、まあ、マクロ見ろとかいう話はしますけど、まあ、把握はしてそれを投資には生かす場がないから残念だなとは思うんですけど、まあ、
そうだね、
まあね、実際あとは日本の政策で打ち手がないっていうのもあるよね。メイコンはなくなってきたけど金利下げれないっていう意味では、まあ、やり尽くしちゃった部分があるからしょうがないっていうのもあるからね、うん、まあね、
やっぱり米国見ておくべきなのです、
まあ、米国同時見るべきで、それで、まあ、その米国株しか勝たんの人がいて、はい、その米国株預金屋の人は、うん、いやそれだったらさニューヨークダウンのさあのクリック株36やればいいじゃんっていう話になるわけですよ、そうそうそう、持ってれば今は金利配当で、配当のがちょっと多いのかな、うんうん、だから実際ある意味、まあ、その分の配当が米国の場合は、何回だっけ、結構多いんだよな、50回ぐらいだったかな確か、ごめんなさい、もっとあと72回か、2019年の実績で76回配当日があったん
ですから、うん、すごいですね、
はい、まあ、だから結局そのだらだらそのね持ってる米国株を持つ方っていうのは案外このレバレッジかけて資金効率良くしてもいいんじゃないみたいな話もあると思いますけど、まあそうするとそのね米国株預金税はですね、まあコツコツ積み立てるのがいいんだよとか、いやコストが安い方がいいんだよとか ETF の 0.03% 税みたいな話してるけど、いやそれだったらレバレッジかけて買った方が良くねえかって僕は思うんですけど、
早そうな感じがしますけどね。そうそう
そう、だからもうちょっとねそういう方もね勉強してほしいなと思いますけどね、うん、
まあ、一部クリック株とかに、ね、振り分けるとか、うん、そういうやり方もありますよね。
あるある、だからある程度も溜まっちゃってる分もある程度こっち側にしてっていう有効活用する分はあると思うんで、うん、
それで様子を見るっていうのも
あり、ね、うまく使ってほしいなと思いますけどね、うん、
なん かなか、まあ、このままずっとね米国上がり続けていってくれるといいんですけどね。
そうですね、
分かりやすい相場の方が初心者としてはありがたいですか。
ありがたいですよね、あとは何の話しようか、まあ、いつものペアトレードの話もしようか、はい、まあ、あんまり大きな動きはなかったですけど、今週先週もうなっちゃうのか、あ、まだまだまだ今週号これは火曜発売、はい、あの週刊スパにですね、はい、載ってます、はい、僕の記事が、あのこのですねクリック株産ロックを使ったですね、ロジックがですね、はい、載ってますんでね、暇な方がいて見てくださいっていう、はい、
そしてこのラジオでもねアーカイブたどっていただければ、ね、はい、坂本さんの解説ありますので、はい、合わせてぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
そうなんですよね、まあね、この、王道ではね、王道なのか分かんないけど、まあ、過去の例からすると2回リグレてるっていうことは、まあ、これ以上ね、あと1000とか2000とか開かないで、そのまま縮小すれば、結構皆さんいけんじゃないって思いますけどね、
はい、
1枚ずつで20万円分ぐらい、30万円分ぐらいです。
夢見たくなっちゃいますね。2000
ポイント、3000ポイント閉じるだけでいきますから、
はい、
全部閉じたら、60万円ぐらいか、
そうなんですね。まあ、その時が迫っているような風に見えるチャートですね。まあ、
そこは止まらないか分かんないけどね、しばらくもじもじするんじゃない。でもただ9月まで行ったら配当もらえるからね、それはいいよね、っていうのでまあずっと見ていきたいなと思いますけどね、どっちなんだろうね、日本株が上がってきてさやが閉じてくるのか、まあニューヨークダウが下がってきて閉じるのかっていうのどっちかなと。前回日本株の上昇で閉じたんですよね、
はい、多いのはどちらなんですか。
いやでもやっぱりロジックとしてはやっぱ米国株がぶち下がるところで、日本株は下値がバリエーションで支えられるっていうパターンがいいと思うんで、ただそれをもしやると思う、やりたいと思う方いればやっぱり日本株を安い時に組めばいいよね、下がある程度も、ある程度限られるからっていうところで、まあ、その辺も、まあ、タイミングを僕は見たいっていう方はまたこれはまあ鞘だから鞘が開いてる時にやればいいんだけど、日本株のその、ね、水準にはこだわりたいっていう人はまたその時にすればいいし、ダメなのはその、買い売りのポジションをず日にちずらすことはダメだね。これはもうはっきり言ってもうロジックが崩壊してるから、
これは、まあ、塊やってる
の、そう塊やってるのと一緒です、まあ、今例えばね日経平均を持っているなり、はい、まあ、ニューヨークダウをショートしてるなりして、おやっぱビーコミさんのやり方で変えようと、だ利益が出てる人とかで変えようっていうのはありだけど、そう、
これからスタートなのにタイミングをずらすのはやめた方がいい。
基本あれですね、商品のロングショートでも同じ日にやりますよね、
まあ、基本そうだよね、
そこでスケベ心を出してしまうと、ね、
大体ね間違うのは、はい、片方のやつを買ってて、損が出て、あれだっていうのでそれで損出したくないから違うので、ショートするんだけどそうそう結局両方やられる、
元々のロジックがおかしくなっちゃう
ってことですね、おかしくて両方やられちゃうっていう、
それは
ほぼねそうなるね、
不思議と、
ね、いや株もそうだよな、この銘柄買おうと思って、その上がっちゃって、まあ、同じセクター買えばいいけど同じセクターがどうせ上がってから違うの買おうとか、はい、あとはちょっと上がっちゃったからもう空売りだって、もっと上がるつもりだったんじゃなかったんですかってやられるとかね、結構あるんですよね、まあそんな感じで、まあ、まとめますとセクター別の話をしますと、やっぱさっきも話したけど自動車って結構期待したいと僕は思ってます、まあ、去年のあのベースでトヨタあんだけね、まあ、利益出てましたから、まあ、そう考えると今期さらに自動車売れるはずだから上積みとなればいいし、まあ、あとはねもうこのずっと言ってる話なんだけど、今日のねなんだっけなんかねなんかの記事にも出てたけど、あの車の価格が上がってることはやっぱでかいっすよ、あのマージンが取れるから、100万円の車でさ、あの50万利益乗せちゃうと150万ですったったっけーなってなるけど、まあ、あの700万ぐらいの車でもう50万乗っけちゃうから750万ですったら、なそんなもんかと
なんか不思議とそんな気がになる。
あと100万円の車買う人は50万とかのそのすげーたっけーなと思うし、はい、この1万2万を気にするけど、700万の車の人がまあね750万だったとしても、別にいいよって
なんかオプション違いかなぐらいの感じで、
やべえオプションこれ750万値引きいらんねえからオプションちゃんとつけてくれよみたいな、そういうのとかさ、
いいお客さん、
そうそうそう、まあそうなっちゃうんですよね、
だからまああの今日ね、確かあれですね、マネーボイスのコーナーでそのトヨタの話も出てくるかと思うんですが、あの高級路線がね、自動車は
進んでいるっていう、はい、あ、そう、それでも書いてたね、
それ、はい、
そうそうそう、そこはねまたじっくりやる。でも他のメーカーもやっぱ高くなってるのね、車がねすごく、 だからそこの分のマージンというのは取れてきて、
うん、でも買う人がいる
ってことですね。もっと高くていいんですよ、うん、車はっていう、ようやくここまで来たな感はありますけどね、うん、まあ、スバルとかもっと高くてもいいと思いますよ、うん、台数も世界的には少ないメーカーだから、
うんうん、でも地域によってはかなりのシェアを、ね、誇っている
ので、ね、そうね、結構欲がいるとかあるからね、うん、まあ、アメリカでもそうですけど、日本でもね、
意外とまだまだ、ね、うん、自動車は見どころが、
そうそう、だからマスダもさ、だからデザインかっこよくしてね、うんうん、なかなかいい感じだし、まあ、みんな頑張ってほしいです ね、
ね、ちょっと自動車離れと言われてますけど、はい、欲しくなる車が今後もね、どんどん増えていくのかな、なんていう流れをね、うん、感じる昨今ですね、
は
い、
ダウと日経平均の最低取引は、うん、来年の東証の買い方がどうなるかわからない、225の指数終了、それはないと思いますね、トピックスはあるかもしれないですけど、うん、まあ、このクリックの225は大丈夫かなと思いますけどね、うん、はい、
はい、ありがとうございました。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者のトピックを江森さんと坂本さんに解説いただきます。それでは今日のトピック紹介していきましょう。1つ目、トヨタ電動化と高級化で世界トップ独走へ、上場来高値更新でもまだ買いか。こちらは囲い俊介さんの記事です。2つ目、金相場は再び上昇、2000ドル回復は目前か、今から買いたい投資家に有効な戦略は。こちらは江森さんの記事です。そして3つ目、副業の勝ち組は節税で儲ける、サラリーマンの特権をフル活用する3つの方法。こちらは又野成俊さんの記事です。4つ目、ビットコイン急落で心が折れた人に共通する3つの盲点、資金とメンタルをどうすれば守れる。こちらは栗原隆さんの記事です。そして5つ目、銀座の美人ママ直伝、脈ありの見極めにも使える口説かれる隙を作る7つの方法。こちらは日高利美さんの記事です。それでは1つ目から触れていきましょう。トヨタ電動化と高級化で世界トップ独走へ、上場来高値更新でもまだ買いか。囲い俊介さんの記事ですね、うん、まだ買いなんですかね。
いや、まあ、今の感じ続けるの買いだし、この今期はいいと思うよ業績、うん、あの販売台数であんだけ利益出るんだったらありだし、これね結構出店が日経新聞になってたりするチャートですが、このね高級車が売れてますっていう話、うん、売れてるって高級車が売れることによって儲かりますということで、うん、この2ページ目にあるですね、はい、フォルクスワーゲンのこのブランド別の業績のまあチャートがあるんですけど、これね一番儲かってるのってね何だと思いますって皆さんっていうと、はい、アウディかなって、いやいやポルシェなんですよねっていう話で、うん、
ちょっと意外でした。
売上アウディの半分、これはもうフォルクスワーゲンの乗用車と商用車足した分のまあ3分の1ぐらいかな、3分の1以下かな、あの状況であるのにほぼ、利益はほとんど、まあ、アウディと、うん、まあ、これポルシェでね稼いでいると、いうような状況になっていて、やっぱ高い車売れるんですよ、 でもアウディも、ね、日本人なんか異様になんか特に湾岸地区とか、はい、とかアウディ好きが多いんだけど、
見ますよね、
見るよね、はい、世田谷ね、世田谷と湾岸の2強でしょ、
なんかね、
こう何がいいのかよくわからんと怒られる、そうそうあるんですよ、
なんかよくわかんない、
ね、みんなアウディ乗っ て、いやいや怒られちゃうけど、アウディの女中古車とかよくないって僕は車好きだから思うんだけど、
僕はなんか、ね、もう20年ぐらい前の話だけどね、アウディ買った人いたの、これすぐ壊れるよって言われたの、いまだにこびりついててね、まあ、今はそんなことないと思うよ、思うけどね、
まあ、でも BM はそうだし、まあ、日本 の、 そのあれなんですよ、まあ、その気候に合ってなかったりするんですよね、
僕の、ね、前乗ってた人だから、
そうそうそう、電装がぶっ壊れるとかね、よくありましたよね、まあ、確かに、まあ、まあ今はすごくいいみたいですけど、まあ、当然日本のパーツメーカーも入ったり切磋琢磨してますからね、
ポルシェの営業利益すごい、
そうそう、ポルシェの営業すごいね、そう、
すごいね、
うん、そう考えると、ポルシェだって高いもん、普通にさ、買ってさ、
家
帰るし、ベースグレードで買って、それじゃ乗れないから、いろんなオプションつけて、はい、まあ、3割増しはなるよねっていうのがポルシェだから、
だ
から普通のね、この値段だったらなんとか頑張れば買えるわって言っても、いや、もっと頑張んなきゃ買えませんっていう、
家、田舎行ったら、もう戸建てのすごい広い家買える、
うん、そうそう、
そっちの方がいいかな、
いや、ね、しかも結構ね、運転もなかなかね、シビアだしね、タイヤがめっちゃ幅広だからさ、はい、あのストッパー板あるじゃん、あのガタってなるやつあるじゃん、
はい、
あの対向車線でもいいんだ、はい、あれガチで踏んだらパンクするしね、結構シビアなんだぜ
上手じゃないと乗れないですね、
そうそうそうそうそう、だしさ、そんなんとかってなかなか難しくて、トヨタじゃどうなんですかっていうと、うん、まあ、確かに大衆車はあるし、まあ、このハイブリッドを含めた、まあ、車もまあまあ高くはなってるじゃないですか、うん、一時期よりは、だからそこの分もちょっとずつ取れてるし、あとハイブリッドも技術がかなり成熟してきて、やっぱりいろんなコストが下がってるっていうのもありますね、だからまあ2000年ぐらいから、ちょいぐらいから出てきたハイブリッドも15年20年経ってかなり技術が、まあ、向上してきて、まあ、生産コストも下がってっていうのも大きいし、あとはやっぱ高級車ですよね、まあ、米国で売れてる、まあ、日本でいう昔のカムリみたいな、あの辺のセダンが売れ筋だったんですけど、まあ、その上のレクサスもありますし、
最近はこの記事の中ではやっぱり SUV の人気、そうなんだよ、高いと、
やっぱ SUV が日本特に売れてるので、まあ、米国に行くと日本の SUV でかいなというけど、全然あの中小型レベルですからね、大きさで言うと、
ああ、そう
なん
です
か、もっとでかい、もっとでかいなんだよ、横が2メートルとかのもの
が
普通に、だからそこはなかなか日本では持ってこれないから、まあ、たまに逆輸入して乗ろうとしてる人もいるけど、
ちょっとね、そうそう、角曲がれなそうですよね、
きつい、2メートル横あったらかなりきついと思いますよ、でまあ、そんな感じで、まあ、売れてると、まあ、米国も、まあ、売れてはいるんですけど、うん、まあ、他社から比べると、まあ、性能いいよねとか燃費いいよねとかになるし、なかなかいいポジションには取れていると思うんですけど、まあ、車の値段がかなり上がってくればですね、いいなと、まあ、米国の場合はどっちかというとマージンがかなり重要なので、うん、在庫があるかどうかっていうのも結構ポイントなんだけど、まあ、日本はね結構値引きしないよね、あとね最近ディーラーがね、そうなのよ、で、まあ、僕も値引きしてからのめんどくさいから、うん、今いくらって言って、はい、であとはちょっとオプション引いてくださいっていうのは毎回新車の買い方なんだけど、そうなんですよね、
これ SUV 人気により1台あたりの販売単価が上昇しているということで、うん、この2年でも 4.8 万円も上がっているそうなので、あ、まあ、消費者も今は買うなら高級車なのかなっていう路線に転向してきてるんですかね、まあ、ということでこの記事の中では、まあ、トヨタ株は今からでも買いなのかどうかというところですけれども、電気自動車メーカーの台頭もあるけれど、持っておいて悪くない状況ではないか、ということで、
まずトヨタがよくさ、電気自動車やんないんですかっていう質問に対してさ、はい、うち本気になればすぐできるからってコメントいつもあるんだけどさ、はい、あれも見てみたいね、進化が ね相当の自信があるんだけど、
はい、でも、ね、まあ、そのうち乗り出していくんでしょうね、うん、
ね、まあまあ行くんだろう、まあ、ホンダはいいとかね、最近出たの結構いいらしいから、ネタじゃないよ、そうそういいの方ね、
いい、
そうそうそう、いや、かっ、インパネとか電装でめっちゃかっこいいんだ、
じゃあね、今後あの国産の日本製の、日本車のね、電気自動車なんかもね、あの期待していきたいなというところで、まだまだ自動車関連、ま
あ、水石とか結構先行してんだけどね、まあ、日産も他他社あるしね、そうそう、
まだまだ各社見どころがありそうですね、うん、
あると思いますよ、
はい、うん、ということでした。では2つ目、江守さんの記事です、はい、久しぶりですよね。
これ江守さんの記事じゃないですか。
そうなんです、ね、定番の、
定番の、ダメだよ、いつまでやらないと。そうでしたね、最初は、
はい、続いて2つ目の記事です、はいはい、金相場は再び上昇、2000ドル回復は目前か、今から買いたい投資家に有効な戦略は。
お、これ、
あ、こちらは江守さんの記事です ね、 見たら、うん、はい、ということで、
お願いします
。
収録じゃないんだやり直しちゃダメ
だったらやり直すか、ちゃんと、はい、もう一回やっていいですか、
ちょっと、ね、生放送なのにちょっとやり直しますね。はい、ということで江守さんの記事、久しぶりの登場となります。はい、はい、
まあ、なんかたまになんか出るね、
はい、金は上昇基調に入った可能性が高いと、
ね、上昇基調に入ったかどうかなんてね、誰も分かんないんだよね。
でもこの番組はね、やっぱこの1700ドルぐらいのところは惜しみなんじゃねえか論はずっと言ってたんで、もう見てる人は結構変えてるか
な。そうなんですけどな、うん、あんまりね、うまくいったら自慢してもね、しょうがないんでね、あれなんですけど、やっぱりね、やっぱりいいところでしたよ、うん、あの時はね、うん、まあ、だいぶあの状況もね、また後でまた詳しくはね、うん、話しますけどね、はい、まあ、今回やっぱりあの直近のところで言うとね、この文章にもちょっと書いたんですけどね、はい、暗号資産ね、はい、これの大暴落がですね、うん、まあ、だいぶ影響してますね。
そうですね、う
ん、で今まではね、あの結構一緒に動いたりそうじゃなかった時期があったんですけど、今回の暴落は完全に逆に動いてますね、うん、まあ、つまり暗号資産がバーンと下がって金が逆に買われてて、でマネーこうね、お金の量の動きもね、結構ねちょうど一緒ぐらいなんですよ、減った分と増えてる分がね、見てるとね、
まさに移動してきた、
移動してるかどうかわからないんだけども、うん、今までにちょっとないね。
そうですね、
でやっぱりあの暗号資産の下げ方がねちょっと乱暴すぎて、うん、あの機関投資家とかね、ヘッジファンドとかが結構最後の上げの時に結構買ってんだよね、うん、これから参入しますって言った一番最後の買い手が結局そういう人たちだったんで、はい、買ったのはいいけど暴落で皆さん持っていかれちゃってもう投げるしかないと、うん、だからね、ああいう人たちが結局やっぱ金の方が良かったっていう結論にですね、うん、なるんじゃないかなと、
ね、うん、コメントでも金は1日で半分になったりはしないよね、
うん、ありえないね、
コメントあります
けど、まあ、10% 下がることもないし動くこともまずないしね、うんうん、うん、なのでボラティリティがね、まあ、ざっくり計算すると金はだいたい高い時でもね 16、17%、まあ、下手すると 10% の時もあるけども、まあ、年率でね、ビットコイン今回ね僕計算して100何十%とかなってるんだよね、年率100何十パーって言ったらさ、もうなくなっちゃうじゃん、極端な話ね、うん、理論上はね、それはね常識的に考えたら投資対象ではないですね、うん、なので、まあ、それを割り切ってやってる方はね、それはそれでいいと思うし、あれだけども機関投資家とかヘッジファンドとかいわゆるその外のお金を預かってる方、投資家のお金を預かってる方がこれに投資するっていうのはなかなかこう理論上説明ができないというかね、うーんという状況になっちゃったんでね、これから結構ね、あの大きなその資金シフトみたいなねのが起きるかもしれませんけどね、うん、
でこの記事の中では金投資の考え方についても改めてね、江守さんからの解説なども含めて、
そうですね、まあ、金はやっぱりあまりこう相場感を持たないでね、うん、やるのはやっぱり大事かもしれませんね、うん、まあ、こういうの見てるとね、
はい、うん、江守さんのメルマガですが
江守さんのメルマガは、うん、江守哲の投資の鉄人、ヘッジファンド投資戦略のすべてという、メルマガになっております。気になる方はぜひ購読してみてください。
最近も文字数が多すぎて、はい、なんか江守さんがなんか検証員かなと言ってたんですけど
今日書いたやつはね、はい、またね3分割になっちゃったね。
おお、という普段
7万字超えて
ます。7万字
すげえ、
すごいね、
7万字超えてた、
はい、はい、なかなかね、
1回送るのにね2万6000字ぐらいまでしか送れない。
お
それ超えちゃうとダメなんで、
キャ
ラ感じだと3回になっちゃう。
もう本ですね、本、
本ですね、毎回本を、ね、
素晴らしい、
はい、本です、もうという内容が読めてしまうということです
ね、
はい、う
ん、ぜひ見てほしいですね、はい、皆さんね、
ぜひぜひお願いします。
江守さんの、投資の鉄人読んでみてはいかがでしょうか、うん、では3つ目いきましょう。副業の勝ち組は節税で儲ける、サラリーマンの特権をフル活用する3つの方法、こちらは又野成俊さんの記事です。またの成俊さんはサラリーマンを副業にしよう実践編というメルマガ書いていらっしゃるんですが、
まあ、今回節税の話ですけど、これね、税理士 YouTuber ヒロさんのね、はい、YouTube にもね ね、まあいろいろありますけど、まあ確かにこのまあ簡単に言うとそのまあいろんな所得がありますよね。企業所得だけじゃなくて、まあ事業、不動産、譲渡、配当、雑所得などなどあると、まあ山林とかいろいろありますけどね、あるんですけど、まあその中で事業所得が節税メリットが高いですよと言っていて、まあそこのまあやり方、簡単なね、やり方とからくりがね、書いてありますので見ていただけたらなと思って。
はい、で今回は、まあ、サラリーマンが副業をするメリットで節税がテーマなんですが、横田修作さんという税理士の方への取材をもとに書かれていらっしゃるそうです。ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。では続いて4つ目、ビットコイン急落で心が折れた人に共通する3つの盲点、資金とメンタルをどうすれば守れる、栗原隆さんの記事です。メンタルの話です。
そうですね、まあまあ、実際のところこれ自分の責任ですからね。いきなり言ってくんなよとか、ね、イーロン・マスクさん勘弁してくださいよとかね、言ってる人いるんですけど、まあ、自分が売り買いの選択したんでしょっていうことなので、まあ、その自動売買にね、その やったわけじゃないですから、はい、誰かのロジックで、まあ、そこはでもメンタルというメンタルの、まあ、一言で言うともいきなりまとめなんだけど、まあ、納得することが大事だよね、納得しないとメンタルとその怒り怖さ、あとは、まあ、その辺が、ね、落ち着き落ち着かないですから、だからまあ自分はこういう投資したよねと、でこのぐらい損失が出たよねと、じゃあどうしようかなと、まあ、辛いよねそれは分かっとるという話で、まあ、あとは自分がどうするかっていうのを自分で考えるということが大事かなと思ってます、
やはり自分の判断で投資をしていく、決定していくというのが大きい。
いや、言ってんだよ、言ってんのをだから理解するってことが大事なんだよ、そうそうそう、
で、今回のこの記事なんですけれども、まあ、精神状態が今現在で良くないのであれば下記のいずれかに当てはまるでしょうという3点も挙げていらっしゃいまして、まあ、それを受けて仮想通貨へのおすすめの投資方法ということも書かれていらっしゃいます。で、例えばこの栗原さんのおすすめというのは、毎月1万円くらいの少額をビットコインなどの主要な仮想通貨に積み立て投資するのが良いのではということで、まあ、今回の急落暴落ありましたが、栗原さんもこれで完全終了とは考えていらっしゃらないということで、まあ、今持っているビットコインなどの仮想通貨を保有したまま当分気絶しておこうと思っている
ということ
が書いてありました。
まあ、レバレッジかかってなければ、ね、はい、まあ、できるけど、まあ、分散投資が一番だと思います。
ではおしまいに5つ目参りましょう。銀座の美人ママ直伝、脈ありの見極めにも使える、口説かれる隙を作る7つの方法という日高俊美さん、お久しぶりですね、はい、日高さんの記事です。
なんかやっぱ隙の話が書いてありますね。
隙がないとやっぱり難しいですよ。あのでもこれ恋愛関係だけじゃなくて、友達関係でもそうですよね。
荒井さんはあんま隙がないって言われますよね、はい、
あ、そうですか、
まあ、ありそうに見えてて、あ、これ隙じゃねえって、好きですって言ったらごめんなさいって言われるパターンでしょ。そうですね、とか言って、
最悪だそれ。
あの浅い隙がある。
で、あのこれ好きだと思ったらガブって噛まれるみたいな、言ってみたいな、
そうですね、思いっきり噛みつきますよ。
トミアルっぽいよね。
そうですね。さあ、そしてこの日高さんの記事なんですが、5月6日の配信後、前回は隙がないと言われてしまう女性の5つの特徴と隙の作り方、あ、これ私読まないとな、を紹介されたそうなんですけれども、で
また隙出して噛みつく。
そうですね、今のがあの仮の隙です。浅い隙です。で、今回はその発展版、モテる隙を作る7つの方法ということで、7つちょっとね紹介していきますと、その1、程よい露出がある服装、その2、華奢なアクセサリーをつける、その3、見つめる、そしてその4、質問する、その5、相談する、その6、恋愛話、その7、自分から誘うということなんですけども、どうでしょうね、今日ガチガチに首まで詰まってる服を着てきましたので、ちょっとね露出はないですね。アクセサリーも置いてきました。見つめるはちょっと2人をね今見つめてみようと。なかなか簡単にできそうですけど、これを恋愛対象の人にね、あのこう実践していくってなると、そこに結構かなりのスキルが必要になってくる。
恋愛って大変だね、そう考えるとね。
考えるとすごくめんどくさいですね。なんかね、これ全部上手に気づかれないようにやらないといけないんですもんね。
いや、ハードル高いわ。これできる人何人いるんだよっていう話になるよね。
いや、だからこそ、日高さんのようなプロの銀座のね、はい、 銀座で働く女性がいらっしゃるんですね。
狙ったイケメンと結婚してるよね多分ね。
そうですね、
こいつナイスガイだなと思う人って大体結婚してるから、はい、25、6までに。
そうですね、もうだいぶ前に過ぎましたね。
あやさんもこの人結婚したいって人も結婚したりするでしょ。
あ、そうですかね。
それよく聞くよね。
気づかないうちにみんな結婚してますね。
それでもスキルなんだよね、はい、もうすでに持ってるね。
よく聞きますよそれは、
はい、ということでですね、はい、自分が隙を見せたい相手にだけ隙を見せる、はい、作るのが良いのではということでした、はい、今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
エモリ哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略についてエモリさんと坂本さんにお話しいただきます、はい、よろしくお願いします。
エモリさんの恋愛話ですかと言ったら違いましたね。
もう50年前の話でもう覚えてない。
生まれてないじゃないですか。
生まれてない。
2歳ぐらいの初恋の話ですから、はい、
5歳です
はい、ということで、今日資料をご用意いただいてますね。アメリカの物価指数と債券利回りの推移という資料からご用意いただいて、ま
あ、先週のなんか金曜日に、なんかじゃないですね、金曜日にあの PC 物価指数っていうのがね、アメリカで発表されてましたね、はい、まあ、どうなるのかっていうので結構注目度はね比較的高くなってたんですよね、うん、で FRB が注目してるのはこのコア PC 物価指数ってやつですかね。食料とかエネルギーとかそういうのを除いたやつですか、まあ、これがどうなるのかってことだったんですけどね、うん、コアの方が確か 3.1% 前年同月比でプラス、全体の PC 物価指数は 3.6% だったと思いますけどね、プラスということで、まあ、高いですよね、うん、で、まあ、普通はその 2% 目標って言ってるのがこのコア PC 物価指数なんですけどね、それが今 3.1 まで来たので、うん、まあ、これがあと持続性があるのかどうかっていうのはね今注目になってるわけですけど、まあ、基本的に FRB 関係者とかあと最近あのイエレン財務長官までですね持続性はないと言い切ってますから、まあ、そういうふうな前提でですね、行かなきゃいけないっていうふうに、まあ、彼らは立場上そう言わざるを得ないんでね、まあ、それを真に受けちゃいけないんですけどね、うん、やっぱりいやインフレ続きます相当なことになりますよっていうとね、利上げ早くなるのかとかね、うん、テーパリングか株暴落だなっちゃうんでね、それはやっぱり言えないんだね、まあ、そういうもんだというふうにですね、まあ、投資家がちゃんと理解してるかどうかっていうのはね実は大事であって、うん、まあ、この数字はもちろん大事なんですけどね、うん、まあ、来月の数字もちょっと見てね、はい、判断したいと思うんですけど、まあ、いずれにしてもあの一応4月の数字なんで、まあ、前年の一番こう悪い時ですよね結構ね、うん、まあ、そこからこう上がってくるところなんで、まあ、5月6月7月と見ていけばね、まあ、本当かどうかが分かってくるので、まあ、もうちょっとこういうところはね時間が必要かなと思います、うん、で、2ページ目はですね、アメリカのまた実質金利と金の価格の推移で、これもまあ先週もお話ししたやつですけどね、あんまりあの金利がちょっと動きが今なくなってきてましてね、実質金利の方もあんまりこう動いてない状態なんですが、市場の方はなぜかね金はね結構上がってきてて、うん、あんまりこう金利、まあそうですね、どちらかというと名目金利があんまり上がってないので、まあ、そこに少しこう安心感を持って金が買われてるっていう面はあるかもしれないですね、その実質金利云々じゃなくてね、うん、っていう気はしますね。あとドルもねなんか上行ったり下行ったりしてるんでね、ちょっとはっきりはしないんですけどね、うん、まあ、5月、うん、そうね、6月はね結構ドルが1回前半はね下がる傾向結構強いんですよ、うん、 まあ、そうなると金は買われるのかなとかね、うん、ただ株の方はねちょっとねよくわからないんだよね、これはね、どうなるかね。
株の動き次第でね、かなり。
多分ね、株が下がっちゃうと、はい、金は一緒に売られちゃうと思いますね、今ね。現金化ですね。なので、まあ、ちょっとそういう動きが出たときは、まあ、慌てないでね、あんまりこう売らない方がいいと思いますね。まあ、むしろ安くなったら少し買った方がね、いいかなと思いますけど、まあ、株はいずれ戻ると思いますんでね、それね。
現金化されて1回こうあの金が減った後はやっぱり株の方から資金はまた
な、いや金がね先戻るんだよね、これ不思議なんだけどね、あのいろいろ調べてもね結構はっきりしてるのは ある程度大きなショック、まあ、こんな 5%10% の下げじゃショックとは言わないので、もう 20% 以上もうすごく下がったっていうのを調べると、大体一番最初に戻るのは金ですね、最近よりも先に戻ってますね、まあ、それは結構はっきりしてるんで、あまり金はね慌てて売らない方がいいですよ、はい、まあ、むしろ買った方がいいかもしれないですね、でその後に株が戻ってくるんで、はい、で金が上がれば少し減らして金株を買うとかね、いうのもありですよね。で先物市場のですね、あすいません次か、
はい、
先物市場ではないな、
保有高
ですね、保有高ですね、はい、これ世界最大の投資信託ですね、上場投資信託 ETF の、スパイダーゴールドというですねものがあるんですけどね、これがねやっぱりね一応戻ってはいるんですよ、買いが入ってはいるんですが、何ですかね、これ金価格とのこう戻り方に結構乖離が今できてますよね、
これどういうことなんですか。
金価格、価格は上がってるんですけど、あんまり 金の ETF 自体にはね投資マネーが入ってきてない感じですよね、ちょっと乖離ができちゃってるんで、かといってね、ちょっと次のやつまで時間ありますかね、
はい、大丈夫
す、まずちょっと見るとね、はい、じゃあ先物で買われてるのかっていうと少しはそれはね影響ありますね、この、4ページ目のチャートの赤い線ですね、これネットポジションなんで買いから売りを引いたポジションなんでね、この赤い線だけちょっと見ていただくと、はい、一応買いのポジション膨らんできてるじゃないですか、なので今のそうですね金価格の上昇は比較的先物市場がまあ、メインというか中心で少しこう押し上げられている可能性の方が高いかなという感じはこれ見ると見えますね、はい、なので、まあ、どちらかというとこう実需というよりも、まあ価格で取引する人たち、まあ、先物市場で、ね、やる CTA とかヘッジファンドとか言われる、ね、人たちが比較的こう今主導的に価格を動かしている可能性が高いかなというふうに見えますね。
今個人はどういうふうに投資
どうなんですかね、まあ、多分アジアの人たちはもうある程度もう1900ドル台まで来てるんで、多分何もしてないと思いますね、
もうちょっと安い時に買ってた、
まあ、買ってますからね、彼ら逆張りなんで、はい、まあ、むしろその欧米の人たちが売っちゃってたじゃないですか安いところで、はい、だから彼らが買い出すと、まあ、結構短期間で、早い動きになる可能性が、まあ、大体そういうパターンが多いんでですね、まあ、1900ドル台を割れないとなると、売ってる人たちがね先物で空売りしている人たちが辛くなってくるんで、その人たちが買い戻すと結構短期間でね1回は上がると、
はい、
ただそれはもちろん長続きはしないんで、まあ、その後に1900ドル台をねいかにこう値固めできるかっていうのはね、多分金市場の今の、まあ、注目点かなと思いますけどね、はい、
さあ江守さんまだ資料ありますが、続きは原油関係の、
あ、そうですね、
はい、資料ですね、はい、ということで江守さんのお話の続き、資料の解説は YouTube ライブでの延長配信でたっぷりお話しいただきたいと思います。 YouTube での延長配信も引き続きお楽しみください。以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。さあ、ということで番組もあっという間に60分経ちまして、終わりの時間が近づいてまいりました、坂本さん、2時間半近くですか。
これあれ調子が出てくるの途中から、
どうでした。
急に口が滑らか
になってきましたね、
なんかね、
出だし一旦ちょっとお疲れな感じもありました。
まあ、あのね、切り替えがちょっと、
ね、
切り替えってこと
です。すごいですね、こんなに出続けていらっしゃるというのもなかなかね、
はい、
本当に今日はセミナーレベルで、はい、お話ずっとね、
大変だと思うよ、
はい、
大変だと思うんですけどね、大変ですね、
はい、ということでこの後まだまだ YouTube タイムありますので、よろしくお願いします、はい、さて番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。ラジオ日経、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。江守さん、坂本さん、今週もありがとうございました。アシスタントは新井沙織でした。 それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。